クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第160回です。アイスブレイクなんですけど、最近の配信のですね、アイスブレイクで触れてた、最近再生回数が爆伸びしてるっていう話なんですけど、原因が分かりまして、深掘り FM のですね、岩瀬さんがブログに取り上げてくれたおかげでですね、聞いてくださってる方が一気に増えたという感じみたいですね。配信でアンカー使ってるので、再生回数がどれぐらいかって大体分かるので、まあそれ見る限りだとですね、まあ日時ベースで6倍ぐらい再生が、回数が伸びてて、ちょっと驚きというような感じです。岩瀬さんに感謝ですね。で、これ元を正せばですね、第55回のゲストでですね、まあ幻のゲストになってしまった MK という方がいてですね、で、彼はゆるふわポッドキャストっていう、ポッドキャストをやってて、まあ、リブセンスのですね、イエシルというプロダクトで私がやっているところに、以前インターンとして来てくれた方で、彼がですね、その岩瀬さんに、このポッドキャストを進めてくれたおかげで、まあ、つながったという感じなので、お二人に感謝したいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、多元的無知からの卒業というテーマで話をしたいと思います。多元的無知という言葉なんですけれども、ウィキペディアのページの解説を紹介するんですけれども、これは社会心理学の言葉ですね。特定の社会的集団の構成員に見られるバイアスの一種というふうに説明があるんですけど、まあこれだけだと何残っちゃって感じなんですけど、もうちょっとですね、噛み砕いて書いてある文章があって、集団の過半数が任意のある条件を否定しながらも、他者が受け入れることを想定し、それに沿った行動をしている状況を指すと。言い換えれば誰も信じていないが、誰もが信じていると表現できるっていう感じで、ちょっと哲学的な表現で書かれているんですけれども、まあ、具体例を考えると分かりやすいかなと思います。一番有名な話で言うとですね、裸の王様があるかなと思います。まあ、裸の王様のお話、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、裸になってる王様にですね、悪い奴らがいいお召し物を着てますよねって言って、これは優秀な人じゃないと見えませんみたいなことを言ってですね、みんなが着てるっていうことを信じてですね、そういうふうに振る舞っちゃうっていう。で、子供が王様裸だよって言った瞬間にみんながその、まあ、呪縛から解き放たれるみたいな、まあ、そんなような話ですよね。で、まあ、こんなようなことがでも集団では比較的起きやすいという感じです。私の原体験を振り返ってみて思い出す話があって、中学生の頃にですね、私まあ、今だとかなり化石だと思うんですけど、男性は全員坊主だったんですよね。校則で坊主が強制されていたという、まあ、時代がありましたと。で、私は、なんかすごい古臭い、まあ、中学校というか伝統をですね、大事にする学校でもあったので、坊主が強制だったんですね。で、1年生の時に、まあ、それを知って入っているので、当然、まあ、みんな坊主にしているという感じですね。なので、まあ、違和感はありつつもですね、まあ、そんなもんだろうっていうふうに、まあ、従っているという感じなんですけど、まあ、実際話してみるとですね、みんな坊主じゃない方がいいよねとか、坊主に強制するって、そもそも基本的人権を損害してるんじゃないかみたいな、そんなような話をすることもあったりとかしてですね。まあ、現に中学校3年生の時にですね、生徒会一丸になってですね、この校則を改正しようっていう動きになって、まあ、実際に私が中学校3年生の時に、無事、坊主じゃないという、まあ、状態が認められるように、校則が変わったという背景がありました。まあ、今だったらですね、結構人権侵害とかって騒がれちゃうような、まあ、話なので、ちょっと大昔の昔話って感じになるのかもしれないんですけど、まあこんな感じで集団がですね、ある程度集まって、限られたコンテキストの中で、なんとなく信じていることとかルールが、それ正しかろうという感じで、広く受け入れられちゃってるみたいな。でも実際一人一人聞くと、全然受け入れてなかったよね、みたいな話って結構あるかなと思います。あとですね、まあ、よくありがちなのは、まあ、残業してスケジュールを間に合わせなきゃいけないっていうふうに思い込むっていうこともそうですね。これも、まあ、よく過労死とかで問題になるケースとかでよく起きると思うんですけど、まあ、こんな感じの、 ものをですね、具体例挙げると意外とキリがないような感じでたくさん出てくるかなと思います。この多元的無知というですね、言葉が教えてくれることを話すんですけど、最近よく参加しているですね、Facebook グループのちょっと集まりがあって、まあ、ちょいちょいこのポッドキャストでも紹介している、まあ、優しい組織というプロジェクトを立ち上げようということで今話してるんですけど、まあ、そこでですね、オンライン飲み会をやりながら話して出てきた話があって、組織には魔物が住んでいるっていう名言を言ってくださった方がいてですね、それすごく私の中でも刺さってて、記憶に新しいんですけど、まあ、まさにですね、先ほどの残業の例をこう例にとってみると、まあ、他のみんなが残業したくてしてるっていうふうにまず思い込むんですよね。みんな生き生き働いてるように見えちゃってると。で、自分は残業嫌なんだけど、みんな残業してるし、みんななんか残業してても楽しそうに見えるなみたいな感じで、で、みんながまあ残業好きなんだったら、まあそういうふうに自分もまあ合わせなきゃいけないよねっていう感じで、最初はですね、そこに対してまあ文化だとか、そういう暗黙のルールだぐらいな感じで受け入れてい、って、ずっと残業やってるとだんだん疲れてきてですね、実は自分は残業したくないのに思ってたのに、仕方なく周りに合わせるっていう状況になって、まあ、結果的にだんだん辛くなっていくという感じですね。で、周りのみんなから自分は浮いてるんだとか、自分は周りに馴染めない存在なんだっていうふうに思って追い詰めちゃってですね、で、病んでいくみたいな感じですね。こういう、まあ、なんか組織の病むプロセスみたいなのって結構共通してるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、この辺の話を踏まえてですね、組織には魔物が住んでいるというふうに表現されたのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、言えて妙だなというふうに個人的には思います。この話からですね、やはりよくよく気をつけなきゃいけないのは、みんながですね、その行動してるからといって、まあ納得してるから行動してるとも限らないですし、まあ簡単に言うとですね、その真意とか、心がどこにあるのかみたいなことは、わからないんですよね。なので、先ほどの残業の例だと、残業してるからといって、本当に残業したいと思ってやってんのかとか、仕事が楽しいからやってんのかっていうのは、実際話してみたりとかですね、対話したりとか、まあ、いろんな方法で確かめてみないとわからない問題だったりするので、それをですね、行動だけを見て、みんながこうしてるからって言って、目の前のその行動だけを見て判断しようとするっていうのは、ちょっとその意思決定的に危ないというような側面があるっていうことを、よくよくですね、認識しておかないといけないなっていうふうに思います。なので、自分がしっかりあってですね、かつその自分がなんとなく残業したくないなって思っているんだったら、その話をですね、みんなに実際にこうぶつけてみて話をしてみたりとかしてですね、内心どう思っているのかっていうことを多分確かめないとわからないと思うんですよね。それをなんか空気を読もうとするとおかしな方向に行っちゃうのかなっていうふうに思います。この辺はすごくやりがちなので、自分も含めて気をつけなきゃなというふうに、まあ、襟を正す思いでもあるんですけれども、この辺のことを考えていくとですね、まあ、多元的無知って本当ひどいなっていうふうに思うんですけど、まあ、こういうひどいことが起きないようにですね、この多元的無知から卒業するためには、どうしたらいいのかなっていうのを最後話して終わりたいんですけど、まあ、組織のルールっていうのは本来変えていいものだと思うんですよね。まあ、特に形骸化したルールっていうのは変えるべきだと思いますし、そんなのにですね、縛られてたら逆に、滅びる方向にしか行かないので、まあ、生きていきたいというふうに願うんだったらですね、その、まあ、形骸化したルールみたいなものは、なんとか頑張ってみんなでいい方向に変えていくっていうことをやんないといけないんですよね。まあ、先ほどの例で言うと、中学生の頃の坊主の校則が変わったっていう話と同じだと思うんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、古臭いものとか、みんながもうそれってナンセンスだよねって思ってることは、やはり声を上げていくっていうことが大事なんじゃないかなと思っています。で、この変えていくプロセスがやっぱり大事で、最初にですね、大冗談でおかしいとかってギャーギャー騒いでてもなかなか変わらないので、やはりここはですね、アジャイル開発みたいな感じでですね、まあよく私はリーンにというふうに言ってますけど、まあいわゆるこうイテレーティブ、まあ反復的なプロセスを経てですね、ちょっとずつ変えていくみたいな、 あ、そういうアプローチが多分大事なんだろうなと思っています。なので、まずは、影響範囲をある程度限定して小さい範囲にしてですね、部分的に組織のルールをちょっと変更してみて試すみたいな、あ、そんな感じがいいんじゃないかなと思っています。で、それができたらですね、この成功体験みたいなのも多分できると思うので、まあ、その成功体験、まあ小さいかもしれませんけど、まあ、それをですね、内外にこうアピールをしてですね、実際に共感してくれる人の輪を拡大していくっていうのが大事かなと思います。それいいね、それいいねって周りの人たちが言ってくれるようになると締めたもんで、そうするとですね、だんだん組織全体的に、そもそもこのルールって大丈夫なの?みたいな話になりやすいと思うんですよね。例えばですけど、今のコロナ禍によってリモートワークがみんなバーってやった時に、実はリモートワークいいじゃんって思ってる人たちがたくさんいるみたいな。で、多分会社さんどこでもそうだと思うんですけど、メンバーにアンケートした結果、思った以上に仕事回ってるよねみたいな、あ、結果が出たところも多分あると思っていて、そういうところはですね、実際現場の、まあ、状況的に、こっちの方が良さそうだみたいな、こういうルールの方が良さそうだみたいなことが分かればですね、あとはもう意思決定するだけだと思うんですよね、トップダウンで。まあ、トップダウンの意思決定っていうのは強制はできないので、まあ、当然その経営陣というかですね、その組織のまあ長の人が決めるべきなので、そこに対して、なんていうんですかね、自分が、特にヒエラルキー型組織のですね、末端のメンバーが、下克上で、なんかこういうルールを課すべきだとか、こういうルールをなくすべきだとか騒いでもしょうがないとは思うんですけど、まあ、大体心ある人たちが揃っている組織であればですね、こういう小さい成功体験がどんどんこう広がっていって共感の輪が得られれば、組織全体的に変えようっていう風な意思決定っていうのは遅かれ早かれ起きるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そこにはですね、まあ、希望を持つというようなところが必要なのかなと思っています。で、まあ、あと実際自分がですね、そういう、まあ、中間管理職だったり経営者だったりとか、組織のルールをですね、作る側の方に回った場合なんですけど、まあ、そういう場合は変更の余地を残す設計みたいなものをですね、ちゃんと意識して、メンバーがこの組織ルールについてちゃんと考えて、それが本当に正しいのかなみたいなことをですね、疑問を差し挟めて、かつそれをこういつでも変えられるような仕組みにしておく、そういう組織運営にしておくっていうのが大事な観点なのかなっていうふうに思います。第160回の配信は以上です。ご意見ご感想などあればツイッターアカウント T 竹馬まで、ハッシュタグは CEOFM です。